落語会、またひばりクラブ、また YouTube のご覧の皆さん、こんにちは。おはようございますかな、今日は。武田邦彦です。自民316の謎解きの その12番ですね。このシリーズをものすごく長くやってるのはですね、一つは、選挙っていうのはすごく大切なんですね。民主主義において選挙が本当に唯一っていうぐらいですね。まあメディアがしっかりしてれば、日常的にメディアがですね、国民の意思を伝えてくれるんですけども、今みたいにメディアがですね、まあわざとっていうか、傲慢っていうか何か、国民のが知りたいこと、国民がどう考えてるかっていうことも含めてね、国民の知りたいことを伝えようという努力じゃなくて、少し傲慢になっておりますから、俺たちの方がよく知ってるから、俺たちがメディアが国民を指導してやるっていう感じなんですね。やっぱり民主主義っていうのは、あくまでもやっぱり民主じゃなくちゃいけなくて、国会議員が上じゃないんですよ。国会議員を選んでるのは国民であり、国会議員にお金を出してるのも国民なんですね。ですから国民がどう考えてるかっていうことが一番民主主義では大切なんですね。まあ、そういう意味で今度の自民の316っていうのは、もちろん評論家とかメディアが批判なんかできる立場にないんですよ。全然、違うんですよ。本当に3年に一遍とか4年に一遍とかって選挙があるわけですから、それに対して国民は本当に真摯に投票するわけですね。ですから、まあいわば神の声なんです。民主主義において選挙結果ってのは神の声なんですね。ですから、それをどう考えるかってことは非常に重要です。それで、まあその一つの非常に大きな問題は、国民も時々は騙されるわけですが、まあ現在、国会議員とかメディアとかがレベルが下がってしまって、心に誠意がないんですね。やっぱり人間が一番大切なのは誠意とか、嘘をつかないとか、まあそういうことが最も大切で、まあそれを第一にしてやらなきゃいけない。特には僕なんかも、まあ大学で教鞭取ってたわけですけども、大学の先生だとか、国会議員とか、メディアの記者とか、そういう人たちには最も大切なのは、いつも正直であること。いつも国民のことを考えてやるってことなんですね。どうしてかっていうと、大学の先生っていうのは、給料も何もかも研究費も国民からいただいてるんですよ。そして、まあ割合と自分で好きな仕事をできるんですね。国会議員もそうなんです。それからメディアもですね、結局はテレビを見る人も、それから新聞を買う人もですね、そういうのを全部国民の方がお金を出してるわけですね。したがってやっぱりその仕事ってのは本当に誠実なしかないんですね。それはもうそのご商売をやってて、お団子を売ったり、ね、そういう人も全部同じなんです。ありがたくお金をいただくわけですから。お団子がなんか変なものが入ってるとか、良くないんですね。まあ、そういうのから見ると、まあ昔から市の交渉って言いまして、まあ、商売人は騙すからということで身分的にも少し低めに置かれてるんですけど、むしろ日本なんかはですね、中小企業の技術者とか、それから一生懸命街で働いてる商売やってる方の方が誠実な感じがしますね。で、国会議員って本当にお金だけのためなのか。大学の先生も最近はですね、研究費欲しさに違う研究テーマを言ったりしてます。メディアはまあ傲慢だってことですね。非常に傲慢で、俺たちは偉いんだっていう態度で間違った情報を提供しているということですね。まあそういうことで、それは一番いけないわけです。で、まあ私、科学者なもんですから、科学で日本が嘘を言い続けてる。もう1972年から、60年近く嘘を言い続けてるんですよ。もうやっぱり科学の問題って難しいもんですからね。人を騙すってのはいくらでも簡単なんですよ。例えばリサイクルですね。リサイクルが、結局リサイクルっていうのは一回使ったものをもう一回使えるとか資源に返せるというのは全くのデタラメなんですね。理論的にも科学の理論的にも間違いだし、それからリサイクルが少し始まってから私、実際に本当に理論通り言ってるのか、リサイクルすればするほど、資源も使うし、物も使うと、ゴミも増えるというのが本当にだろうかと。まあ私は、 科学者ですので、ちゃんと調べました。特にその頃、学生と一緒にやってた愛知県を中心として、岐阜県とか、三重県の状態を調べてですね、見たら、理論値は 3.5 倍悪くなる。リサイクルをしているのとしてないのと比べると、リサイクルする方が 3.5 倍ゴミが増え、資源を使うというのが理論値だったんですけど、実際に調べてみたら、7倍から8倍使ってるってことは分かりました。で、それの、論文かなんか出しましたらね、地方のある新聞の記者から電話かかってきます。これの実証をちょっと自分もやりたいけど、取材したいんで、どこをやったか教えてくれないかっていうから私が調査したところを示しました。そしたら、そうですね、2ヶ月ぐらい経ってからですか、電話がありまして、まあ、先生の言う通り、だいたい5倍から10倍ぐらいリサイクルしないのに対して、ゴミが増えたり、資源を使ったりしてましたと。ありがとうございましたっていう電話がありました。だけど一回も、そういう調査を国はしておりません。これは今度の、コロナの風邪の時のワクチンが実際どうだったか。2回打ってワクチンが効くって言ってたのは全然違うんですね。ワクチンは11波、12波と来たわけですから、それは何だったのか。もちろんね、人間ですから間違うことあります。特に科学なんかは将来のことですから間違いのことがあります。しかし、大学の先生とかね、お医者さんとか、まあそういう人はね、社会との関係において、間違ったらちゃんとすいませんと謝って、どこで間違ったかを言わなきゃいけない。それがないとね、やっぱり社会っていうのは間違いを増産していくことになります。で、それはこういう科学の分野だけではなくですね、例えば財務問題。国が何かをやるときには、それだけの財源が必要である。財政均衡が大切である。ということに対しては、全世界の経済学者もほぼ違うことを言っている。それから具体的に国債を発行したときに、国債を税金で返還しなきゃいけないというのは間違いである。というのも、世界の趨勢であります。世界が合ってるって私言ってるんじゃないんです。世界の言う通りしなきゃいけないと言ってるわけでもないんですね。日本の経済学者、もしくは財務省が国債を発行したら、それはずっと長期にわたって国民が税金を払って返さんといかんというのは間違ってるんです。それはなんで間違ってるか簡単なんですね。国のやる仕事のうち、GDP が、富が増える、日本国の富が増える政策と、富には関係ない政策が2つあるわけです。もちろん富には関係ない政策とは、例えば、住民票をちゃんと作って、それを必要に応じて国民に交付するというようなものはですね、それによって日本の富が目立って増えるものではありません。しかし一番典型的には、例えば高速道路。高速道路を作ればですね、それによって国全体の富は増えます。富が増えるから高速道路を作るんですか？当たり前なんですね。したがってそれには税金は使わないんですね。その税金を直接使って、あれを、高速道路を作るんじゃなくて、高速道路を作った後、国民の富が増えるので、高速道路を作った分だけ国民の富が増えるので、それによって税金が増えるわけですね。税金というのは明治時代と今と同じじゃないんですよ。国民の富が増えれば増えるほど、その比率ですからね。税金というのは比率ですから。それで政府はやっていけるんです。それをじゃあ、お前、証明しろったら証明できます。アメリカもドイツもですね、高速道路はほぼ実質タダなんです。なんで高速道路がタダかっていうと、アメリカとかドイツが高速道路を建てるときにお金がいらないわけじゃないんです。国民をボランティアに使ってるわけでもないんです。やっぱり普通の道路を使う、作るように膨大なお金がいるんです。だけど、高速道路は非常に国民の富を増やしますからね。だって、車の通る速度も速くなるし、効率的になるし、安全になるし、いろんな点でメリットがあるわけですね。高速道路を作れば交通事故すら減るんですよ。もちろん車と人の接触が減りますからね。それをちゃんと計算してできれば国はですね、無駄なお金を使わずに、国の富が増えるようにお金を使えばいいんです。そしたら税金はどんどん減るんですよ。だから何かやるたびに財源がいるっていうのはよっぽどアホなんです。この前の政府の時ね、国民民主党が103万を178万にするって言ったら、総務大臣が、総務大臣は本当に政治家として、まあ価値のない人でしたけど、 なんか計算して78億、7兆円とかなんかね、新たに必要じゃないかと、こう言ってるわけですね。それは、103万円の壁を178万円にして、国民に富が増えなければ、そうなんです。じゃあ、損するような行政をやるんですかと。これは国民のためにやるんですよねと。その分だけお金が入った人はそのお金をどう使うんですかと。それはお役所が使うお金と差し引きどうなんですかっていうことですね。それは名古屋市の河村市長の時で一回実証しましたね。河村市長が 10% 減税をすると、市のね。したらみんなが反対して、自民党をはじめ全部反対して、5% に結局減りました。しかし 5% 減税しました。5% 減税したら、5% 収入が減ったかっていうと、増えたんです。なんでかって言ったら 5% 減らした分だけ市民が税金を納めませんからね。だから、市民はそれを有効に使って富を増やしたんです。富が増えたから、税率一定ですから、5% 減らした状態で一定ですから。ですから、結局 5% 分だけ、名古屋市が使うよりか、名古屋市民が使った方が、名古屋市の富が増えた。これ実証データですからね。それは理論的にもそうなんです。ところはそれを騙すわけです。それ財務省が知らないわけじゃないんですよ。専門家ですから。だけど、国民の富が増えた分だけは余計もらおうと思ってるわけですね。ダブルでもらおうと思ってるわけですね。ですから日本の高速道路は通行料を取るんですよ。じゃあ、日本の高速道路が通行料を取るのを、メディアが本当に国民のため考えているメディアであれば、メディアがですね、アメリカの高速道路の通行料、ドイツの高速道路の通行料をちゃんと報道してですね、なんで日本の高速道路だけこんなに高いのかと通行料。っていうことをもし国民に発信したら、例えば NHK が発信したら、それはね、日本の高速道路も通行料が10分の1ぐらいになるんです。やらないんです。なんでかっつったら、NHK の経営陣は自分の金が増える。自分の金が増えるためにはどうしたらいいか。役人にごまさなきゃね。だから役人に不都合なことは報道しないんです。NHK は誰のためにあるんです。誰からお金をもらってるんです。国民から受信料を取って、そして報道してるのに、受信料を払ってる国民の味方ではないんです。それで国民で払わない人がいたら、なんか罰するぞとか言って、訴訟なんかやってるんですよ。鬼かって僕は思いますね。鬼じゃないかと思うんですよ。だからそこですね、問題は。ということで、それから、まあ、もう少し書きましたけどね。まあ、消費税についてはこれちょっと考え方が難しいですね。日本人は国に貢献しようと思ってる。ヨーロッパ人、アメリカ人、中国人は自分を守ろうと思ってる。その国民性があるんですね。ですから消費税は日本人は嫌なんです。自分が使ったから税金を払うと。私は普段からそういうふうに自分本位で生活しておりませんと。国が良くなればいいと思ってやってます。だから所得税は払いますが、消費税はちょっと我々の日常的な生活が自分のことを考えずに国のことを考えてるってことが政府はわからないんですかって言ってるんです。消費税についてはね。だから消費税はない方がいいと言ってる。所得税が高いとは言ってないんです。このくらいのことはね、まあ評論家も政治家もちゃんと理解しなきゃいけないと思いますね。それからまあ夫婦別姓なんかはそうなんですが、夫婦が別姓の方がいいかどうかってこと。日本とヨーロッパ、アメリカ、中国では女性の地位は日本が断然高いんです。断然高い。これはもうちゃんと調べればすぐわかる。断然高い日本がなぜ夫婦別姓を取らないか。まあ、あれは取りますよ。男性が女性の家に入るっていうね。養子はもう活発にやってるんですよ。養子をやって、夫婦別姓をやらないってことはどういうことかって。継続性が重要だっつって。日本の会社が100年を超える継続性の会社ってのはいくらでもある。世界で断トツですよ。それから家庭っていうのは継続ですね。アメリカ、ヨーロッパ、中国は個人です。だから18歳になったら親子関係って離れちゃいます。日本は18歳になろうと30歳であろうと親子関係は切れないんです。この社会の継続性っていうのがいかに大事かということが分かってるのは日本人なんです。分かってないアホが夫婦別姓を主張する人たちなんです。その人たちは日本の継続性のメリットだけは取ってるんですよ。メリットは取ってます。日本は継続性があったから 白人の植民地にならなかった。それはいいと。だけども継続性があって自分がちょっとでも損するやつは嫌だと。これではやっぱり日本の発展はありません。まあ嘘もすごく横行してて、国会議員ですら嘘つく人多い。大学の先生ですら嘘つく人が多い。で、僕はね、ちょっとこれ赤で書いたんです。国民の嘆きはね、こんな日本になってしまったのか。昔はちゃんと整然としてましたよ。日本人はクソ真面目だと言われるけど、真面目がなぜ悪いんですか。日本人だって酒は飲みに行くし、競馬はするんですよ。真面目さにちゃんとした枠がかかってるってことだけです。それを率先して国会議員が、国会のね、野党は、ここ30年何にも日本になるためのことを提案してないんです。野党の提案がどういうのありましたかって聞いて、日本国民は答えられないですよ。30年間日本のためになることを提案しない国会議員をなんで国民は選挙で票を入れるんでしょうか。